この朝の聖書の箇所をお読みいたします。ルカの福音書第21章5節から19節です。ルカの福音書第21章5節以下。さて、宮が美しい石や奉納物で飾られていると何人かが話していたので、イエスは言われた。あなた方が見ているこれらのものですが、どの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日がやってきます。そこで彼らはイエスに尋ねた。先生、それではいつそのようなことが起こるのですか？それが起こる時の印はどのようなものですか？イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れて、私こそそのものだとか、時は近づいたとか言います。そんな人たちの後についていってはいけません。戦争や暴動のことを聞いても恐れてはいけません。まずそれらのことが必ず起こりますが、終わりはすぐには来ないからです。それからイエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい光景や天からの大きな印が現れます。しかしこれらのことがすべて起こる前に、人々はあなた方に手をかけて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出します。それはあなた方にとって証しをする機会となります。ですからどう弁明するかはあらかじめ考えないと心に決めておきなさい。あなた方に反対するどんな人も対抗したり反論したりできないこと、言葉と知恵を私が与えるからです。あなた方は両親、兄弟、親族、友人たちにも裏切られます。中には殺される人もいます。また私の名のためにすべての人に憎まれます。しかしあなたの髪の毛一本も失われることはありません。あなた方は忍耐することによって自分の命を勝ち取りなさい。この朝はこのところから一本の髪の毛までもと題して、しばらくの間ともに御言葉に耳を傾けたいと思います。私たちの教会では今総会の準備を進めております。先日教会のホームページの1年間の取りまとめの資料が出されましたので目を通しておりました。これまでもこの教会のホームページの閲覧数はなかなか多い方だなと、そう思っていたのですけれども、昨年、突然と言ってもいいと思うのですが 1.5 倍に増えました。そういう報告が書かれておりました。今は YouTube の配信もしておりませんし、それほどこう急激に増える理由が思いつかないわけです。ただ長い間コツコツとですね、ホームページの管理をしてくださっている方々や説教の原稿を毎週こう構成してくださる方があって、ずっと続けてきている働きの一つです。こういう働きを1年ごとに振り返って確認をするというのは、とても大切なことだと思います。今日の聖書の箇所は少しこのことと似たようなことが記されています。5節です。さて、宮が美しい石や奉納物で飾られていると何人かが話していたので、イエスは言われた。そう書かれています。 エルサレムにはこの時代、とても立派なヘロデが改修した大きな神殿がありました。今はこの時にあったエルサレムの神殿は倒壊してなくなってしまっています。この神殿はゼルバベル神殿と言って、バビロン捕囚が終わって人々が帰還をしてきて、ネヘミヤだとか、ゼルバベルが再建をした、そういうこのエルサレムの神殿がありました。でその後にあのヘロデ王がこの神殿を大幅に改修をいたしました。当時のエルサレムの神殿というのは白く光り輝く神殿として大変有名になり、ローマの世界の中でも巨大な神殿として数えられておりました。いわば権力の象徴のような、そんな建物となっていたわけです。この立派な神殿を見ながら何人かの人たちが話をしていたというのが今日の箇所の導入です。立派な建物を見て人々が喜んでいた時に、主イエスはこの建物はやがて粉々に砕かれてしまう時が来るだろうと話を始められたわけです。私たちのこの悪民キリスト教会の礼拝堂もそうですけれども、建造して20年が経ちました、立派な建物です。昨年はようやく返済も終わりました。もうしばらくは安泰だという、そんな気持ちがどこかにあるわけです。私たちは自分たちのしてきたことを時折振り返りながら、その業績の素晴らしさを誇りたい気持ちになることがあります。例えば貯金通帳を開いて金額が増えていくのを見ながら嬉しくなったりですね、ホームページの閲覧数が増えているとかですね、そういうところを見ると、ああやってきてよかったな、頑張ったな、そんな気持ちになるわけです。それはとても喜ばしいことですし、誇らしいことでもあります。そしてちょっとホッとできる、安心できるな、そんなふうに感じるかもしれません。ところがそんな時に主イエスがその会話に口を挟んで言われる、それらのものが全部ダメになる日が来るよ、そう主イエスがおっしゃったとしたら、皆さんどんな気持ちになるでしょうか。主イエスは一体どんなつもりでこの話をなさっておられるのでしょう。少し意地悪な気持ちがあるのでしょうか。それともここから何かを考えさせたいと思っておられるのでしょうか。聖書にはやがて終わりの時が来るということが何度も何度も記されています。特にこのルカの福音書の第21章の5節からこの2章の終わりの38節までのところでは、主イエスはこの終わりの時への備えということを話しておられます。私たちの日常生活の中でやがて終わりの時が来るというテーマはとても大切なテーマだと言っていいと思いますけれども、どこかで頭の外に外しておきたいテーマなのかもしれません。終わりの時といってもいろいろな終わりの時があります。人生の終わりを迎える死というテーマもあります。あるいは地震や災害などの天変地異が訪れてきたり、戦争などが起こるために今の生活が続けられなくなるというような、そんな終わりの時もあるかもしれません。あるいは仕事上のトラブル、もはやこれ以上仕事を続けたくない、 あるいは病気にかかってしまって今の生活を続けられなくなるというような終わりの時というのもあるのかもしれません。もちろんそのために保険をかけたり健康に気を使ったり丁寧な生活設計をする、仕事の環境づくりをするということである程度の対策はできるのかもしれません。けれどもどうしてもそのリスクをゼロにすることはできません。ルカの福音書もすでに21章に入ってきました。次の22章に来るともうそこからは主イエスの受難の出来事が始まっていきます。主イエスの十字架への道が見えかかってくるところです。その前に主イエスはご自分の遺言のようにしてここで終わりの時に備えるという話をしておられるのです。そこでまず主イエスが問いかけておられるのは、自分の業績を見て安心することに対する危険性に目を向けるようにとここで話しておられるのです。そこで最初に出てくる問いはこうです。7節。そこで彼らはイエスに尋ねた。先生、それではいつそのようなことが起こるのですか？それが起こる時の印はどのようなものですか？人々は主イエスに尋ねました。終わりの時というのは一体いつ起こるのか、その前にどんな印があるのか、この2つの質問をしました。この2つさえ分かっていれば対策が立てられると考えたからです。けれどもよく考えてみると、この問いである対策を立てるということはこの時点ですでに自分の業績を奪わせるつもりはないという意思表示、そういうふうに言うこともできると思います。終わりの時が来るのであれば何か手立てをしておけば回避できるのではないかというふうに考えていることになります。主イエスはそこでエルサレムの神殿のことを言われました。6節、やがてこの神殿はどの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日がやってきます、そう言われました。実際にこの話をなさってから約40年ほど後、紀元70年にエルサレムは陥落してしまいます。この6節はそのこの後起こる出来事のことを直接的には言っています。実際にこの後戦争が起こって、あの大きなエルサレムの神殿は粉々に破壊されてしまいます。主イエスはこの出来事が起こる前にあらかじめ語っておられたわけですけれども、それに対して何の対策も講じることはできなかったということでもあります。それほどに終わりの時というのは思いがけない時に突然訪れるのです。しかしこれも印であって本当の終わりの出来事ではないのです。主イエスはこのいつ起こるのですか、どんな印があるのですか、この2つの問いに答えて3つの印があるということを明らかにしておられます。第一は8節で惑わす者が出てくると言っています。これは偽キリストと呼ばれる人たちが出てくるということです。2番目の答えは9節で 戦争や暴動の噂を耳にするということです。これは10節にも書かれています。そして3番目は11節で、地震や飢饉や疫病が起こるということです。こういう印があるよということをお話になりながらも、主イエスがここで一番大事なこととして話しておられるのは9節の、まずこれらのことが必ず起こりますが、終わりはすぐには来ないからですという部分です。終わりはすぐには来ない。それで8節と9節ではそのために、3つの命令形の言葉を使っています。惑わされないように、後についていかないように、恐れないようにという3つの命令形で言葉を語られました。この主イエスの意図は落ち着いて見極めることだと語っておられます。偽キリストも戦争も地震も疫病も全ては印なのであって、終わりの時そのものではないのです。その後迫害の話が書かれていますけれども、13節にはこうあります。それはあなた方にとって証をする機会となります。でここを読むと私たちは少しびっくりするかもしれません。ここに挙げられているような終わりの時の印を見る時が来るけれども、その時に大切なことは、そこにキリスト者であるあなたがいるということだということです。その時証をするチャンスが来る、そのことが大事なんだというんです。戦争や飢饉が起こる、戦争が起こり、地震が起こり、病気、疫病、飢饉が起こり、人々は不安を感じ始めるようになります。実際にコロナの時もそうでした。地震が来る時もそうです。立派な家を建てても、お金をいくら貯めても、そのような災害が襲ってくるならば全てが無駄になってしまいます。それで多くの人は言います。そんな日は来ない、それは幻だ、惑わしだ、全てが終わるなんていうことがあってたまるか、そんな思いが人々の中にはあるのです。そのような中でキリスト者である私たちは一体何ができるのだろうかとも思います。しかし主イエスはその時こそがチャンスだと言うんです。いや、そんなこと言われても、私はその時に何か気の利いたことを語れるような言葉もありませんし、自信もありません。そういうふうに私たちは思いますけれども、14節では主はどう弁明するからはあらかじめ考えないと心に決めておきなさいと言うんです。これ面白いですね。ちゃんとあらかじめ考えておきなさいよって言うんじゃないんですよ。考えない、考えなくてもいい、そういうふうに思ってなさい。考えなくても大丈夫だから、そのことを理解しておきなさいと言われるんです、ここまで来るとちょっとほっとします。じゃあ主は私たちにどのように証をさせてくださるのか、私たちはよく分かりません。自分がちゃんとそのことを立派に成し遂げることができるのかという自信もないけれども、主イエスはここでこういうふうに言われます。15節、あなた方に反対するどんな人も対抗したり反論したりできない言葉と知恵を私は与えるからです。これはとても心強い言葉です。主がその時に必要な言葉を与えるから心配しなくてもよいのだと言ってください。 なぜ主イエスはそういうことを言われるのでしょうか。このような時に私たちが証しをできるかどうか、それは私たち自身の信仰の問題なのではなくて、それは神ご自身の問題だからだということです。これは主ご自身の顧見に関わる問題です。人は一体何によって生きているのか、生かされているというのでしょうか。どんな試練が襲ってきたとしても、たとえ戦争や地震があったとしても、家族や友人たちから敵対視されるようなことがあったとしても、私はあなたを守ると主は言ってくださる。その主と共に生きることができるようになる。あなたをそのように生かすから。そこに神の思いがあります。多くの人々は自分のしてきた業績が後世に残ることに意味を見出そうとします。あるいは自分自身の満足のために生きている人々が大勢います。しかし主は、人は私たちが自分の力によって生きているのではなくて、神によって安心して生きることができる存在なのだということを明らかにしたいと思っておられるのです。神がすべて責任を持つ、そうして安心して人が生きることができるようになること、それが私が望んでいる人の生き方だと主イエスは考えておられるのです。ですからそのことを表すように、続く16節から18節で異なる2つのことが記されています。16節ではこうあります。あなた方は両親、兄弟、親族、友人たちにも裏切られます。中には殺される人もいます。そう書かれています。17節では、また私の名のためにすべての人に憎まれますとも書いてあります。こんな言葉を読むと私たちは心中穏やかではいられません。殉教という言葉があります。私たちはあまり普段意識することのない言葉だと思いますけれども、信仰のために命を失うこともあり得るとここに書かれている。また全ての人に憎まれるという言葉もあります。この言葉が文字通りのことだとすると少し考えたくなってしまいます。ところが18節ではまた別のことが書かれています。しかしあなた方の髪の毛一本も失われることがありません。毎朝枕につく抜け毛が気になる私からしてみるとですね、本当ですかイエス様と言いたくなります。あなた方の髪の毛一本も失われることはありません。これはどういうことなのでしょうか。16節と17節にある殺されます、憎まれますという言葉と、18節の髪の毛一本失われることはないという言葉は一致しているようには思えないんです。殺されてしまってはですね、それこそ髪の毛何本残ってようがもう関係ないじゃないかという気持ちになるわけです。殉教するような立派なクリスチャンになりなさいと主イエスはここで言おうとしているわけではありません。信仰のゆえに殺されることがあるかもしれない、友人や家族から敵対視されることがあるかもしれない、皆から憎まれるようなこともあるかもしれない、けれども安心しなさい、たとえ殺されてしまうようなことがあったとしても、私たちは神の御前で髪の毛一本さえも失われることなく 私の心も私の体も完全に神の御手の中にあるのだと主は言っておられるのです。先週の日曜日、私たちと信仰の歩みを共にしていました三輪康弘さんが天に召されました。2度目の脳梗塞を9月に患われてから入院生活が続いておりました。そして先週召されたわけです。康弘さんが洗礼を受けたのは今から2年ほど前です。奥様が教会に来られるようになって、いつも一緒にご主人を連れて教会に来るようになりました。最初に教会に来られるようになった時、最初の脳梗塞の後だったので、本当に足を引きずりながら教会に来ておられました。病気のこともあって教会ではあまりご自分のことを話されませんでしたけれども、お家ではよく話をされていたようです。洗礼を受けられてからご家族の息子さん方に自分のことは大丈夫だからというふうに話しておられたのだそうです。康弘さんは今病のために天に招かれたのですが、けれどもその命はまさに髪の毛一本に至るまで今完全に神の御国の御前に今招かれています。なぜそう言えるのかというと、ここにそう書いてあるからです。ここに私たちの主イエスの救いの確かさが約束されています。私たちの命は主の御手の中に抱かれています。私たちがどんな厳しいところに置かれることがあったとしても、私たちの命は大丈夫だということができるのです。そのために一つのことが求められています。最後の19節です。それは忍耐です。この忍耐は自分の命を勝ち取ることだとこの19節で書かれています。神のものとされているこの救われている命を捨ててしまうことがないように、偽キリストに惑わされたりその後に従っていってしまうことがないように、主イエスにとどまり続けることをここで忍耐と言っています。主と共に歩み続けること、この生き方こそが神の御前にある意味のある豊かな人生となっていくのです。私たちは私たちを御手に握りしめておられる主と共に生きるものとされています。主は終わりの時に至るまで私たちのことを守ると約束してくださる方です。この主から離れることがないように、この主と共に終わりの時までこの道を進み続けていきたいのです。お祈りをいたします。救い主であられる私たちの主よ、あなたは私たちを救ってくださって、あなたの義の右の手に私たちを抱えていてくださいます。戦争があっても地震が起こっても飢饉が来ても疫病が来ても激しい迫害が来ても、あなたは私たちのことを守るとそう約束していてくださいます。自分の力により頼んで生きるのではなく、 あなたの御手の中に生きることを主は求め続けておられます。そこに私たちの幸いがある、幸せがあることをあなたが備えていてくださるからです。主よ、あなたから離れてしまうことがありませんように、私たちの心を上げ、あなたを見上げつつ、最後の時までこの信仰の歩みを全うしていくことができますように、私たちを強め支えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。